その子とは、まあ、出会い系で出会って、で、いわゆるその遠行で出会ったんですよ。はい。で、もうそれこそ、プレイだけの関係で、で、先ほどいろいろ言いましたけども、本当にこの子は、いわゆる多分その先ほど言われてた一般、99%の一般男性側に僕が入ったんですよ。っていうのはその、お客さんとしてしか、もうお金としてしか見られてないっていう部類に僕は入ったんですよ。そこから、初めはその先ほど言ってたような S なキャラというか、普段はそういう風にして、なんかいじったりとか、なんか突っ込んだりしてたんですけど、まあその子はそれが、ダメな子やったというか、はい。僕が勝手に思い込んで普通そうじゃないと仲良くなれないだろうっていう。だから LINE とかの内容も普段、そのプレイの時は、そう MO になるんですけど、普段の LINE とかは別にその MO を出さずに、まあ、タメ口でいじったりとかしてたんですけど、そういうことをしてるうちにすごい何回も自爆をして、あっちがそれはすごい気に入らなくて、はい。とか、なんか二人、きりでご飯に行ける機会とか初めは結構あったんですけど、そこでなんか無理やり僕がチューしようとしたりとか、いわゆる普通の男のというか、そのしかも流れ的にもちゃんとご飯行って、クリスマスにご飯行けたんですよ。で、めっちゃ盛り上がった後にバーに行ったんですよ。で、バーに行って女の子お酒を2杯飲んですごい楽しそうにしてて、で、フルーツを僕の目の前であーんとかしてきて自分で食べるとか、これも絶対チューせなあかんやろみたいな流れでしようとしたら、いや、それそんなんじゃないからって言って、で、そこでピシャッともう4ヶ月間ぐらい連絡取れなくなったんですけど、その後。っていうことがあったりとかして、で、そっからまたしつこく LINE をして、またそのなんやろ、遠行だけの関係になったというか、そういうことを繰り返して、どれぐらいすいません、細かく言ったらいいんですかね。
全然一番話しやすい感じでお願い
あ、
し
いいですか。まあ、自爆今まで大きなの3つしてます。それが1個目の自爆。
ます。自爆っていうのはもう相手を完全に怒らせたっていうことです
そう
か？
です。もうこれは普通の女性やったらブロックされてもおかしくない感じかもしれないです。っていうのが3回あって、そのまあ、チューのやつが一つと、もう一つは、またこのずっとプレイでやっていく中でちょっと仲良くなった時期、自分が勝手に仲良くなったなって思ってる時期があって、その時期に相手が今友達とおるから、友達と一緒にこの2対1でプレイをしないかみたいな話があったんです。で、その時、そこに行って、で、行ってから、やっぱり僕はその好きな子が好きやから、この違う女の子が入って3人でっていうのは無理やってその場で言ったんですよ。じゃあもうその場の空気が凍りついて、その友達の女の子がまず怒り出して、それ私の前で言うことじゃなくないとか、それあんた付き合ってんのやったらわかるけど勘違いが過ぎひんとか、
なるほど。
でもお金だけ置いて帰ってとか、ほんまもうめちゃくちゃすごい空気になって、で、お金置いて僕帰ったんですけど、
なるほど。
もうほんまに帰りに終わったとか思いながら。で、その後、また、ちょっと会えない期間があったんですけど、LINE で謝ったら許してくれて、また今度二人で会うようになって、またプレイだけの期間が続いて。で、次に、コロナで会えなくなったんですよ、一時期。で、その時にも、僕はまだその今の感じになってないというか、その S、普段は S でおらなあかんみたいなのがまだちょっとあって。で、次のその、会う約束の時に、前は全然余裕やったからとか、なんかそういうちょっと相手を煽るというか、ちょっといじるような感じを言ったら、会えなくなりす、な、もう他の子探したらって言われたんですよ。もうあの内容、正直、お金に見合ってないし、みたいな。もう違う子探したらいいやん、見つかるから、とか言われてほんまに切られそうになったんで、そこをお金でまた、いや、ちょっと待ってくださいと。お金でつなぎ止めたんですね。はい。んで、 またそっから、まあ、1年間、そこからが一番長い、1年間ぐらい、ほんまにもう、もうこれは、食事に誘うとかっていうレベルじゃなくなったなと、プレイでも会えなくなりそうやなってなったんで、一切その食事のデートの誘いとかをもうやめて、もう、それこそ MO に徹したんですよ。で、じゃあ、僕がまあ、口説かなくなったというか、付き合うために、なんか今までやってたのをやめて、なんか結局その子と一緒におれんくなるのが自分にとって一番リスクなんで、どうやったらその子を喜ぶんやろうとか、前まではどうやったら自分のこと気に入ってもらえるやろやったんですけど、そっからは、自分は一旦置いといて、どうやったらその子が喜ぶんやろっていうことばっかり考えてずっと、なんか会うときに、なんかその子が好きそうな、スイーツを持って行ったりとか、しょうもないことですけど、とか、なんかその子が好きそうな情報を渡したりだとか、なんかそういうことをしてたら、だんだんプレイだけやったんですけど、なんでしょう、雰囲気が良くなっていったというか。で、その時に、まあ、また話の流れでなんか行けそうやなって思った日があって、で、久しぶりにご飯行きませんかとかって言ったら、なんか、別に暇な日やったら全然ええでみたいな感じの反応やったんで。で、誘ったら、まあ、普通にまた断られたんですよ。けど、で、次に会った時に、いや、結局来てくれへんやみたいなこと言ったら、もっと丁寧に誘ってって言われたんですよ。で、なんかそこで僕は、なんかなんでしょう、それを、その自分のしてほしい情報を言ってくれたってことは、やっぱ心開いてんなって
そうで
捉
す
えたんで
ね。
すよ。はい。で、誘うときに、やっとそこで、ほんまに序盤の S な感じがマジでダメやったんやっていうの、そこでやっと僕は気づくんですけど、ほんまにちょっと勘が鈍いんで、そこでやっと、LINE はほんまに丁寧にされたい子なんやなって思ったんですよ。LINE は、普段別に喋ってるときは結構タメ口で喋ったりしてたんですけど、LINE とかは、本当に敬語で、なんか、特別扱いされたいから、もうその、塾で習った内容で言うと、姫ファクターが突出してるのかなって思ったんですよ。なので、それをちょっと感じたんで、それに徹したら遊ぶことが、ご飯に行くことができるようになって、で、だんだんそこからプレイがなくなっていって、で、まあ、その子は自分の病気のこととか話してくれたんで、その病気の手術ができる内容とかを、こう、長文でいっぱい、病院のレビューを送ったりとかしたら、すごい感激してくれたりとか、その子が病院に行く日に僕が、ちょっと距離が離れてるんですけど、片道僕とその子、片道2時間ぐらい離れてるんですよ、車で。でもその子を病院に送るための十何分のためにこの行ったりとか、
おお、すごい。
してたんですけど、まあ僕は僕で、まあちょっと会えるからいいし、その子はその子でまあ足に使えるからいいじゃないですか。
そうですね。
はい。でもそこでなんか、昔やったら多分、なんかいいように使われてんな、自分とか。やっぱり自分のことは、なんかそういう対象に見られてないんかなっていうことを思ってたかもしれないんですけど、その時はもう、そんなん置いてたんで、全くそこを感じることなく、あ、この子が喜ぶんやったらいいかなってやってたら、最近聞いたんですけど、その頃からちょっとやっぱり僕を意識し始めたらしいんですよ。最近、いつ好きになったんかとかいう話をしたことがあったんですけど、まあ、そのこと出会って4年以上なんですけど、初めの3年ぐらいは目にも入ってなかったって言ってました。もう、ゴミやと思ってたって言われたんですけど。で、今年に入って、病院のぐらいから、2%ぐらいいいなって思い出した。で、誕生日に、当日、ちょっとデートしてくれませんかみたいなこと言ったら、OK もらえたんで、で、誕生日当日に、もう、今までできなかった、誕生日当日に会えるのが初めてやったんで、今までできないことを詰め込んだんですよ。もう自分の全力をその時に注ぎ込んだら、実はその誕生日がクリティカルヒットして、そこで好きになったっていうのは、本人が言うにはそこで好きになったって言ってました。一応した内容は、 まあ、その日一日のスケジュールを、なんか謎解きみたいな紙で作ったんですね。ちょっとわかりにくいかと思うんですけど、一枚の、画像を自分で手作りして
はい。
渡したんですよ。で、その画像に沿ってその日の一日は進むよみたいな。で、スイーツ食べに行って、夕方からヘリに乗って、
おお。
夜景を見て、
はい。
で、夜景見て終わったら花束を渡して、で、そ
おお。
の後、日本庭園を見ながら、高級なお寿司を食べれるお店に行って、で、その花束を渡すときに、そのヘリコプターと、ちょっとお寿司頑張ったから、プレゼントはこれやけどごめんねって言ったんですよ。じゃあ、まあ嬉しいぐらいやったんですけど、あんまり喜んでなかったんですね。
はいはいはいはい。はい。
でも、ほんまのプレゼントは実は用意してて、一応ブランドものの、その子が好きなブランドのやつを用意してたんですよ。で、その一番初めに渡したカードの謎解きをお寿司食べ合った後にしたら、そのブランドが浮かび上がるようになるようなカードやったんですけど、で、何これってなって、いや、これが浮かび上がったってことはそれ用意してんねんねって渡したら、それがたまたまその子が3年ぐらい前からずっとと欲しいと思ってたけど、高くて買えへんやった、買ったやつみたいな。やつでクリティカルヒットして、もう途中でもう、逆になん、怖いって言われて なんでわかったんみたいな。怖いんやけど、みたいになって、まあ、めっちゃ喜んでたんですよ。もうほんまに帰りの道中1時間ぐらいずっと喜んでて。で、解散した後も、もうめちゃくちゃ喜んだ LINE とかが来て、次の日もほんまに嬉しいって、この自分がそれを身につけた写真を送ってきたりとか、まあ、喜んでるな、みたいになってたんですけど、で、そっから、まあ、ユニバに行けるようになったりして、同棲の話が出たりして、今に至るっていう感じなんですけど、はい。
なるほど。
そんな感じの流れでした。はい。
やっぱり、Z さんはベースをちゃんと持ってるんですよね。そのベースを、まあ、最初に言ったような、ちゃんと話し方とか、身なりをめちゃくちゃ気遣ってるとか、何でも言い合える関係性が作れるっていうベースがちゃんとあった上で、やっぱり決め手は、この、まあ、テクニックとかノウハウではなくって、ちゃんと女の子を見れるようになったってところなんでしょうね。
なるほど。
なんかその、女はこういうのが嬉しいとかっていうところではなくって、しっかりとその目の前の女の子をよく見て、その子が何を喜ぶのかという視点で、コミュニケーションできていけるようになったっていうのがやっぱり一番の勝因なんでしょうね。
なるほど。確かに。
いや、すごいな。4年越しっていうのもすごいですね。
いや、それは本当に人生で初めての出来事なんで、今までその付き合う前に、ほんまに眼中に入ってない状態から、好意を持ってもらうまで、いけたっていうのが初めてやったんで、はい。だから今もちょっとあんまり実感が湧いてないじゃないですけど はい。ほんまに、なんでなんやろみたいな感じになってますけど。はい。
あと、結構この時間っていうのも重要だなと思って、眼中にない状態から恋愛関係になるって、やっぱどうしてもね、本来時間が必要なんですよ。で、加えて、客っていう関係性から恋愛に行くにも、早く遅いかなんですね、これって。まあ、恋愛もそうですよね、早く遅いかなんですよ。だから最初から向こうの、ストライクゾーンに入っちゃえば早いんですよ。で、Z さんはおそらくもう、ほぼそれでやってきたと思うんですね。最初から相手のストライクゾーンに入れるように自分をしっかりと作り込んでいって、
今まではってこと
あ、
ですか？
今まではですね。それで、最初からストライクゾーンに入った子を落とすっていう。それは恋愛でもそうだし、たとえそれがお店であってもそのパターンでやってたと思うんですけれども、そうじゃない場合、最初からストライクゾーンに入らなかった場合っていうのは、これはもうどうしたってね、時間がかかるんですね。もう長期でそれを作っていくしかなくなるんですよ。ただほとんどの人は、この時間に耐えられないんですね。もう今すぐ欲しい、今すぐ何とかしたい。 で、それは、お店であればやっぱり余計に最初からストライクゾーンに入るっていうのは余計に難しいんですよ、本来。まあ、普通はね、その Z さんのもう入らないんです。まあ、それでも、よくお店で落としてる人っていうのはやっぱり最初から入ってるんですよね。だからもうこれ、男女の話もそうだし、こういうお店で口説くとかでも、やっぱもう原理原則の話になってくると、スピードを求めたらね、早く落としたかったら、もういかに最初からストライクゾーンに入るかっていうところを突き詰めていくしかないし、最初の段階でストライクゾーンから外れてしまって、それでも落としたければ、もう時間を使うしかないんです。これ二択なんですよ。意外とこれ、ね、中間ってないんですよね。早いか、遅いか。中間ってどうです？ Z さんありました？経験的に。
中間というのは、例えば、どれぐらいのことですか？
どれぐらいでしょうね。
中間
僕も聞いといて、中間ってどれぐらいだろうって今思ったんですけど、早い時って大体でも、あっても多分すぐですよね。
そうですね、はい。
どのぐらいです
どれぐらい、期間、どうでしょ
あ、
う。一回、デート行けたらっていうことじゃないですかね。
そうですよね。もう結局、2、3回のうちに、なんやかんや言って、そういう関係になるっていうのが、まあ、早いとしたら、結構遅いってなると、これ、まあ、ストライクゾーン外れてしまったりとか、あとお店関係ですよね。お金が絡むので口説く場合って、まあ、それでも、そうですね、2年とか3年とか、まあ、今回4年でしたけどね、そのぐらいは、やっぱりどうしてもかかるものなんですよね。
なんか自分としては自爆をしたので、それが長引いてる原因をめちゃくちゃ作ってるなっていうのは、自覚としてもあるし、その本人も、ようそこから這い上がったなっていうのはこの前、ポロッと言ってたんですけど。
そうですね。本当ですよね。
なんかだから結構序盤の方から、ほんまにもう絶対俺のお嫁さんになるからとか適当に言ってたんですよ。でもそれを今になってその子が、なんかほんまにすごいよな、みたいな。なんか言霊ってあんねんな、みたいなこと言ってて、この前。初め、そんな風に言ってたやんか、みたいな。その頃は何にも思ってなかったけど、今思うと、ああいう風に言われたんも、ちょっと意識したかもっていうのを今言われたんですよ。それを絶対に、付き合われへんわ、とか、っていう風に言われてたら、こうなってなかったかもしれへん、わからんけど、みたいな。っていうのを言ってました。
なんとなくそういうのも、やっぱ薄く深くどっかで刺さるんでしょうね。
なのか、まあでもそれぐらい、なんかほんまに、絶対にそんな方には思ってなかったのにっていうことを多分言いたかったと思うんですよ。
そうです。まあ、ただ、すいません。これ、やっぱり、テーマとして、客としか見られていないっていう状況からっていうのをちょっと一貫して話さなきゃいけないので、まあ、ちょっと Z さんのその気持ちをちょっと無視するような話をどうしても
あ、
し
い
て
え、
し
全
まう
然、
んですけれども、
全然、
そうは言ってもやっぱりね、Z さんにはこのね、外見に対する徹底的な作り込み、こだわりがあるっていうのはね、絶対これに必須なんですよ。まあ、
言った、
極端な話、どんなに2年かけようが3年かけようが4年かけようが10年かけようが、こいつと一緒に外歩くの無理だなって思われたらもう無理なんですね。そこないでしょ？ない自信あるでしょ？
そこは、普通
ね。
の、そうです。ちょっと今回の子はほんまちょっと特別かもしれないんですけど、っていうのがほんまに僕みたいな見た目が無理らしいんですよ。
そうなんだ。
未だに、その子はね、その子はどっちかと言ったらほんまに友達が少なくて、もう自分と喋っとうだけで汗かいて緊張して、もう服装もダサいみたいな、ほんまに女友達がおらなさそう、いなさそう、みたいな子が好きらしいんですよ。
そうなんだ。
だから逆に言うと今そこが僕、この子に関してはですけど、結構そこが足引っ張ってる感は
すご
あ
い
りますか？
話ですね。いやまあでも、今の話聞くと本当恋愛って一般化するの難しいですよね。
確かに
いや、これね、本当結局ね、もう、本当何でもありなんですよね。
ああ、なるほど。
答えないっすよね。ここま
い
で
や、
来といて、それ
確かに。
あれなんですけど。もう、
そうい です
や、
ね。公式みたいなのはないです
ない。
ね。確かに。
本当ね、 何でもありですよね。
ほんまにその子に合わせていく、
ね、ね。
はい、感覚っていうのが、まあ、この一人の女の子ですけど、僕が経験したのは、それがやっとちょっと実感できたかもしれないです。結構初めの方の、相沢さんと誰かの対談で、なんか、対談かすいません、文章か忘れましたけど、結局恋愛をこう突き詰めていくと、なんか相手をコントロールするんじゃなくて、自分のコントロールに行き着くみたいな話をされてて、一番初めら辺に、僕がほんまに相沢さんを知った初期ぐらいなんでめっちゃ前やと思うんですけど、それの意味がその時あんまりピンと来てなかったんですけど、今すごいその実体験を通してやっと意味が分かった気がします。はい。
ねえ、もう結局自分をコントロールすることでしか影響って
はい。い
起こさないんですよね。
や、ほんまに、奇跡が起こった感覚で、はい。
やばいな、もう無敵ですね。
いや、この先どうなのか分かんないですけど、今のところは、ほんまに思い描いてた通りになりすぎてて。
いや、でもその感覚があるんだったらね、つまり自分を
はい。
コントロールすることでしか相手に影響を及ぼせないっていうね、その
は
感
い。
覚があるんだったら、もう大丈夫だと思いますけどね。
本当ですか？
もちろん、ちっちゃなミスはたくさんすると思いますよ。
はい。
でも、方向性として、もうその感覚をつかんでるのであれば、軌道修正しながら、こう、どんどん作っていけるんで、全然大丈夫だと思いますけどね。
そうですね。あと、すいません。自分の話で申し訳ないんですけ
ぜひお
ど、
願いします。
自分の中で一番大きなポイントとしては、ちょっとさっきの話でも通じるんですけど、初めは、どうやってこの女の人を落とそうとか、どうやったら自分がこの人の恋愛対象に入るんやろってずっと思ってたんですよ。で、そうすると、なんか自分がしたことで、思ったような反応が来なかった時に、必要以上にこう結構病んだりとか、必要以上にダメージを受けて、あ、やっぱり自分を男として見られてないんやなとか、逆になんかちょっといいことがあったら、想像以上に、あ、っていうか、調子に乗りすぎてしまって、舞い上がってなんかまた自爆みたいなことをしたりとかしてたんですけど、それがなくなったっていうのが、その途中で自分を一旦置いといて、その子が喜ぶことに徹したっていうのが、自分がどう思われてるかは全く意識しなく、全くというか、できるだけ意識しないようにしてたんで、なんか自分がしたことでなんか、喜ばれへんかっても、ああ、これはこの子は、なんか、あんまりやったんやな、とか。
それね、そう、その感覚、その感覚。
はい。で、これやった後に、あ、これはめっちゃ喜んでくれたから、こんなが好きなんやな、とか。
そうな
っ
の、
てい
そ
う風な、はい。自分、どうやったら好きになってもらえるって思ってた時は、考えるのが自分とその子の距離感をずっと見てたんですけど。で、一喜一憂してたんですけど、その自分がどう思われるかをなくした瞬間に、距離感とかじゃなくて、その子が喜ぶかどうかの、こう、ジャッジに変わっていったのが、なんか心がすごい安定した気がして。
そっか。だ
は
から、
い。
ほら、塾だと僕、そういうのを小さくテストしましょうねっていう言い方してるんですけれども、
はい。
このテストってやっぱり自分がそこにあったらダメなんでしょうね。
いや、ほんまにそうかもしれないです。そう、テストも、自分目線のテストやったらあかんないなっていうふうに。
わかるわか
はい。
る。わ、すっごいわかる、それ。わ
だ
かる、
から、ほんまの、その相手目線、相手目線って言われるんですけど、その相手目線のほんまの意味が、全然つかめてなかったんですよ。はい。
いやまあ、難しいかもしれないね。難しい
そう。
よね。
でもそれが、その自分との距離感っていうし、その物差しをなくしたら、瞬間にこう一気に、なんか腑に落ちたのかもしれないです。その子は喜んでくれたら、あ、自分も嬉しいみたいな。ただそれだけで、なんか、その今、僕が一番初めの 頭で思い描いてたのって、好きになってもらって付き合ってある程度したら同棲してっていう手順を思ってたんですけど、今回いきなりまだ付き合ってるかどうかわかんない状態で同棲から始まるんですよ。だから、そういうのって、多分僕がいきなり同棲したいなって思ってたら起きるもんじゃなくって、なんか結果として勝手に起こってるだけで、
そうなの。
はい。
すっごい
付き
わかり
合うとかっていう、とか同棲とか、まあ結婚もそうかもしれないですけど、なんか結果として訪れるだけで、 そう、狙いに行くもんじゃないかなっていう。
いや、すっごいわかる。
はい。狙いに行くものは相手がどうやったら喜ぶか。だ、の一点だけでいいのかなっていうのは、思います。
い
最
や、
近。
そうなんですよね。いや、同じで、今の同
はい。
性とかもそうなんですけど、だから、結局、付き合うとかセックスするとか、本当どうでもいいんですよ。そう、順番とか、そこじゃないんですよね。全部一緒ですよね。付き合うとか、告白するとか、キスをするとか、セックスをするとか、同棲するとか、なんか、型に当てはめて順番とかをすごくみんな知りたがるけど、そんなことどうでもいいですよね。それはもう全部置いといて、もう淡々とテストしてその反応を見るっていう、そして何がこの子は喜ぶのかというのを冷静に観察するっていう、本当それだけなんですよね。いや、す
それが
げ
めっちゃ難しい。
え。
そう、それがめっちゃ難しかったんですけど、はい。
いや、でも、なんかもう話聞いたら完全に掴んでますよね。すげえ
いや、
わ。
嬉しいです。
Z さんそれ掴んだらもう完全に無敵ですよ
マジですか？
ね。無敵です。
無敵です か？
無敵です。
そうですか、嬉しい。
わ かりました。ありがとうございます。いや、
はい、
なん
あ
か
りがとうございました。
すげえ、本質的なテーマにまでね、話が発展したんで、これ、ぜひこれ聞く人は参考にしてほしいですね。
嬉しいです。はい。
あ、一応念のため、これ皆さん、聞いてる皆さんに言うんですけど、だから、誕生日の日にヘリコプターを、使ってとか、高級なお寿司で、サプライズでこんなことをしてとか、重要なのはそこじゃないってことですよね。
そうですね、はい。
その話はしたけども、そこじゃなくって、もう一回自分の視点を全部抜きにして、しっかりとテストして、その結果をつかんでいった結果が、たまたまそこにあったということですかね。
そうやと思います。その誕生日も結果として僕がそれをしただけで、はい。なんかそれをしたらこの子は惚れてくれるかなと思ってやってないんで、
そこですね、そこです
は
ね。
い。
いや、めちゃくちゃいい話聞けました。ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいです。はい。
いや、ということで、ちょっとまとめに入ろうと思うんですけれども、話の、今回のね、対談のテーマとしては、客としてしか見られていないとかね、男として完全なしっていう段階から、どうやって、そこを覆したかっていう、その具体的な体験談をお聞きしたんですけれども、結局これ突き詰めていったら、テストしましょうねって感じでいいですかね。
そうですね。はい。テストするときの、そうですね。ごめんなさい。付け足すとし
心
た
構
ら、
えとかですか？
は
何です
い。テストするときっ
か？
て、僕、その好きな相手にはできないことやと思ってたんですよ。自分が惚れた相手には、その冷静にテストなんかできないなと思ってたんですよ。その、自分が全然好きでもない女の人やったら、冷静にテストって多分淡々とできるけども、好きじゃない、めちゃくちゃ好きになった相手にテスト難しいなってずっと思ってたんですよ。はい。
そうかもしれない。みんな多
はい。
分そう思ってますよね。
なんか、そうです。それこそ相手の反応でやっぱ一喜一憂して自分のメンタルが崩れて自爆するっていう経験が僕めっちゃ多かったんで。で、それをテストをうまくするための、自分としてはですけど、一番重要なところが、その、自分との距離感の物差しをもう一旦なくすっていうのが結果的に、はい、良かったのかなって思ってます。はい。
もう完全に相手の視点では
い。
考えるってことですかね。
そうです。テストするっていうのはもちろんそうなんですけど、それが難しいんですよって思ってたんですよ。はい。
なるほど。
はい。
すげえ勉強になりました。ありがとうございました。
すみません。はい。
いや、ということで、客としてしか見られていない状態、男として、見られていない状態から、恋愛関係まで覆す方法ということで、今回 Z さんと対談させていただきました。Z さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
すいません。